2006年5月から大体10年やってます。スパ
オマブルノリーゼロライン。
さあ今回ですね、そもそも告知した気になってて告知してなかったってこと
またまた過ぎるぞ、
そうね、年に何回かやっちゃうミスなんですけども自分の中で告知した気になってたっていうところで、まあ、三浦といつ収録しようかってスケジュールを合わせたことによって満足したために、本間さんとブルーンさんに連絡してなかったっていうね、そうですね、30分ほど前に本間さんとブルーンさんに連絡したんですけども、当然ですけども落とすことありませんこれもう完全な俺の手違いです、それでですね、今回は、何時ですか、11月10日金曜日の夜9時過ぎ
9時半
ですねに、ですね、ちょっとある場所で、あまり大きい声出しにくい場所ですね、
よりによって出しにくい回でもありますね。
はいはいはい、
はい、回とか言っちゃダメですか、
ところから公開収録でお送りするということでございまして、まあ、実はですね、私ですね、今週水曜日、まあ、今日金曜日ですけど、だから一昨日ですね、乃木坂46のゴールデンテープ大阪出しということで大阪出張しておりまして、で普段三浦はね乃木坂のオールナイトのスタッフではないんですけれども、まあ、それの受けスタジオってやつですね、なんつったんですかね、あのなんつうの、地方とかだとその場所から放送はしてるんだけど、そこから電波を出せるわけではなかったりするので、一方そのスタジオにもスタッフがいて、そこでなんつうの、全国ネット向けに、まあ、整えるって言ったら変ですけども、
まあ、なんでしょうね、はいはい、こう音は日本放送から言ってるんですよね、はいはいはい、あと CM とか出すのもやっぱ日本放送じゃないといけない、
ね、できないんで、それで、まあ、受けスタジオのスタッフというのが必要になって、で三浦が今回受けのスタッフをやってくれたんですけれども、さっきちょっと三浦にも話したんですけども、まあ、毎回そのお留守番組っていうのが出ちゃうんですよ、スタッフに、
ね、もうずっとその番組でいうところの大塚と岡本は、そうですね、行きたいな行きたいなって、
だから一番、だからそういう時に犠牲になるのは番組のレギュラー AD とレギュラーサブ作家
基本行けないです
はいはいはい、まあ、僕も、例えば福山さんの魂のラジオでサブ作家やったところはその目にあったことは結構あります、うん、お留守番組の目にあったことあるんですけども、でまあさ、普段俺旅行行っても別にさお土産とか買ってこないけどさ、そういう出張の時さすがに自分もさ気持ちが分かるからお土産買ってくるわけです、うん、でまあ結構喜ばれるのが、うん、そのまあ名古屋なら名古屋で、うん、コンビニ行くとご当地のカップラーメンみたいなのをよく売ってるわけですよ、はい、だから分かりやすく言うとスガキ屋の味噌煮込みラーメンのカップうどんみたいな、はいはい、それを1人当たり2個ずつぐらい買って帰ると、うん、ちょっとまあ荷物多めになっちゃうんですけども、買って帰ると意外と喜んでくれたりとか、うん、本番前にそれこそもういただいちゃいますよって食べたりとかしてくれたんですけども、まあ、今回、まあ、何人かスタッフ4人ぐらい行ったんですよ、珍しく現地、
ね、
4、5人か行ったから、結構最近の出張にしてはかなり大人数、珍しい大人数ですよね、
そんなに行かなくてよかったですよね、
うん、絶対そう思うでこれさお土産かぶるなと思ったんですよ、一応さ、どんなバカなスタッフだって一応さ、うん、行ったらお留守番組で買ってくるよね普通
常識がないと思います。
でちょっとカップラーメンを探したんですけれども、うん、ちょっと駅の中に入ってるコンビニとかでは、あとまあ大阪自体があんまりご当地カップラーメンみたいなないかったりして、うん、ちょっとねえなと思って、それで新大阪の駅をフラフラしてたら、すごくそうですね2坪ぐらいのタイガースショップがあって、うん、あタイガースグッズいいなと思ったけど、うん、でもタイガースグッズでもさ阪神ファンでもないスタッフもいるわけだからユニフォームみたいなのと違うじゃん。
あと何でしょうね、うんうん、よくありそうなのキーホルダーとかもらっても、
うん、じゃない、なんかだとしたらそこまで重くないグッズなんかねえかなと思ったら阪神がアルプスの少女ハイジとコラボしてアルプススタンドの少女ハイジっていうグッズを展開してるんですよ、うん、でこれだったらいいなと思いつつ、最初 T シャツにしようかと思ったんだけど、 T シャツもサイズあるじゃん、うん、で 三浦にだって XL じゃなくてダメじゃない、どう
か XXL とかが一番いいですからね、
でちょっとまあ売れ行きもいいのかもしれないけど、主に S と M しかなかったのよ、S と L かな、これちょっとダメだなと思いつつ、あ、じゃあ一番無難なクリアファイルにしようと思ったんだけど、あのでクリアファイル4種類ぐらい出てたから、それをまあ3つぐらいずつ買って、これ好きなのを取ってってにしようと思ったんだけど、三浦はさ、あれじゃない、来週いないじゃん、多分来週も受け、
ああ、いないっす、いないっす、
はい、で来週また違うスタッフが受けになるじゃない、
これ言っちゃっていいの、来週大阪って言ってたっけ、
言ってる言ってる、それであ
言ってるか、言ってる、うん、
で三浦いないじゃない、本番の時置いてっても、うん、だとしたらちょっと三浦今日 B さんで、俺今日帰ってきたんだけど、うん、今日 B さんで収録あったから三浦だけちょっと違うの買ってってあげて、うん、渡そうっつって言って思ったのがこれは何だっ
け、これはけどいいタオルですよ多分、
これは神戸の、シーズンオフでは阪神の試合を再放送することでおなじみ熱狂的タイガース応援テレビ局、うん、サンテレビのおっさんテレビっていうキャラクターのと阪神電車のコラボタオルを、
はい、太陽 の、 あの丸の部分がおっさんの顔になってるんですよ、
はいはい、
でおっさんテレビっていう、
それでまあ三浦とかとさ、それこそ B サイとかでさ、おっさんテレビの話とかになったりするじゃない、でと三浦だったらこれ喜んでくれるんじゃないかなと思って、うん、一か八か買ってさっき三浦に渡したらめっちゃ喜んでくれたんですよ、
なんならばあのこの黄色いね、うん、おっさんが映っただけでサンテレビだってすごい阪神とのコラボとかじゃなくて、うん、アサンテレビだと思
います、いやよかった、喜んでくれてい
や先生ありますよ、阪神が一番っていうか一番やーと上に書いてあって、
阪神電車が一番やーって、
阪神の多分これ駅名表ですよね、
そうですね、阪神の駅名の、うん、だから、なんとか駅って書いてあって、うん、こっちがなんとか駅で、うん、こっちがなんとか駅みたいな、よくね、うん、駅のホームにあるやつ
で、駅名の今のメインの駅、今いるよってなってるところがおっさんって書いてあるんですよね、
はいはい、
で前の駅が家って書いてあるんですよね、
で次が甲子園になってるっていうところで、でこのグッズ、おっさんテレビのグッズ展開不思議なのは、なんか阪神とあまり関係ないのともコラボしてるんですよ、なんだ阪急かなんかもコラボしてるんですよ、でそれが 4,5 種類あって、うん、それがなぜかタイガースグッズのショップで売ってるっていう、
まあまあけど阪神阪急ですからね一応、
いやいや、
ホールディングスですから一応、
ああまあね、
うん、
あ、いや、ただタイガースの田の字も絶対書いてないなこれ
そうですね、
多分タイガースとコラボすることは叶わなかったのかな、
うん、まあけど甲子園って書いてあるんですか一応、
はいはいはいはい、ただ甲子園はタイガースじゃないですから
甲子園の HS14 は本当なんだろうな、
阪神の14ってことで、うん、だから何らかの事情でタイガース本体とコラボは叶わなかったんだけども、まあまあまあ、で一応ね関連グッズってことで置いてるみたいな感じでやってるんじゃないかっていうことでございまして、いやーでもなんか
あ、サンチャンネルなんですね、サンテレビは今、
あ、サンテレビがサンチャンネルだから、おう、あ、なるほど、駅のところ の、 あの数字表示のところが、おう、うん、おう3に03になってるんだ、
もしかして今開局55周年とかかな、サンテレビ、
あ、それもあってこういうグッズ展開とかで盛り上げようとしてるのかもしれないね、
家55がすごい気になってるんですよ、
はいはい、
HS55
この駅のね番号表示、うん、あ、これはだから阪神の55じゃないですか、55の駅がどこか、
なるほどなるほど、
うん、阪神の55はないんじゃない、分かんないけど、
まあそんな、
うん、もしくは誰かの背番号になってるか、
あ、可能性ありそうですよね、
あ、いうことでございまして、いやまあこのですね今回の大阪出張がですね、乃木坂46久保史緒里さんがですね、うん、今、天号星というですね劇団新幹線の舞台の大阪公演のために、うん、まあ、基本的に言うと11月の頭から大阪滞在中であると、うん、で先週はたまたまご仕事のスケジュールの都合で一旦昼公演が終わってから東京に戻ってきて有楽町から生放送があったんですけれども、で今回はまあがっつり大阪に滞在しているということで、うん、翌日も大阪公演ありますということで、まあ、我々が大阪に行って放送するという形になったわけなんですけれども、まあ、今回ですね、非常にありがたいことにですね、うん、ちょっとまあ大阪でからの生放送があるということでですね、でしたらということで番組をご招待いたしますということで、 これ、まあ、関西の方だとある程度ご存知だと思うんですけれども、全国的にも去年一昨年ぐらいに話題になったと思うんですけれども、いわゆる西成というですね、なんて言ったんですかね、大阪の中でもアバンゲルドな街
まあまあ地区ですよねそういう
大阪の中でもアバンゲルドな地区のすぐそばに、あの星野リゾートがホテルを作るということで話題になって、のをニュースとかで見たこともあると思うんですけども、そのオモセブン大阪という星野リゾートさんのホテルが、だったらぜひ大阪から生放送があるんでしたら、うん、うちのホテルからやりませんかということでですね、なんとそのオモセブン大阪さんから生放送させていただいたということなんですけど、
それ
と思うよねみんな、それは思ってたよね、受けのスタジオのスタッフ、
はい、楽しんでるようにしか見えなかった。
みんながみんな楽しんでたわけじゃないって話するんだ。うん、そういうみんなそう思ってるじゃん、ええ、みんな楽しそうにやってんな、
みんな楽しそうで、
うん、
なので、まあ、オンエアでも言ってたから言いますけど、みんな浴衣着てて、うん、それが映った瞬間にこっちはピザ取ろうってなってピザ取るんです
よ。あ、俺 MA1 のジャンパーでやってたよ普通に今この格好で俺だけはそうやってたんですけれども、まあ、そもそもがまあ、普通のホテルとかのチェックインって、まあ、大体3時ぐらいからチェックインできるんですよ、うん、昼の、うん、でまあセッティングと放送の夜の規制のセッティングとかもあったので、結構スタッフ早めに行ってるスタッフも多かったんですよ。だからもうそれこそ3時のチェックインと同時に機材持ってってそこで組み始める、うん、で回線チェックだなんだってありますから、時間かかりますから。なんですけども、まあ俺としては他の仕事もあるし、うん、でまあ、ギリギリまで自分の目で番組のメールを見てかチェックしてから行きたいっていうのもあったんで、うん、なんだかんだやって、あ、東京出たのが3時半ぐらいだったかな。
石川さん的にはあっち何時集合って言われてたん
ですか。で、19時からずっとみんな揃って星野リゾートさんのレストランでお食事いただこうってことになって、うん、
まあそれもね、うん、お話いただきたいかってことですからね。
そうそうそうそう、それでっていうことで、まあ遅くとも19時に来ていただければみたいな、久保さんはもうちょっと早めに入りますみたいな感じだったんですけども、まあ、まあ俺もなんかね、できることなら本当は久保さんをお出迎えするのがまあスタッフとしての筋じゃないですか。だから行きたいなと思ったんですけども、まあなんだかんだでちょっとまあ時間かかっちゃって、でまあ、15時半ぐらいに東京駅出発しましたんで、まあ大体新大阪着くのが6時ぐらいで、そこから環状線で新今宮ってとこですから、まあ大体30分がかかるっていうところで、まあもちろん行きの新幹線でもガンガン台本書いて、別の番組の
新今宮ってアベノハルカスとかあるんですか。
アベノハルカスとかの、だから天王寺の一個手前、
あ、な
るほど、うん、なのでアベノハルカスとか、だから近くでいうと通天閣とか、うん、それからあれですよね、ちょっとまあだから市電みたいな感じでないといけますけども、天下茶屋っていう、うん、亀田兄弟の、うん、地元があったりするようなところでございまして、でもホテル着いたのは18時半過ぎぐらいだったんですけども、まあラグジュアリーです。
いやーね映える映えるって感じですよね。
写真とか、うん、番組のね X とかに上げてますけども、うん、まあ、とにかくその2階がチェックインのカウンターとかがあるフロアなんですけれども、なんつってんですか、いわゆるチェックインがフロントみたいになってなくて、うん、なんか丸いスペースが3箇所ぐらいあって、うん、そこに丸の中に、スタッフの方が2人ぐらい入ってて、そこでこう何方向でもこう受け付けられますよみたいな感じの。
スーパー銭湯にありがちなやつです
はいはいはい。でまあまあ非常にそのフロアもゆとりのある設計になっておりまして、うん、まあ、全面ガラス張りで、それで椅子やソファーがたくさん並べられてて、うん、まあ、ゆっくりね、この、チェックインのフロアでもチェックインチェックアウトのフロアでもおくつろぎくださいみたいな。
リゾートですかね、
はい、うん、いや、そうです、星野リゾートなんですよ、うん、星野リゾートで、それで、まあ、とりあえず部屋チェックインしようつって言って、でもチェックインしたんですけれども、まあ、僕の部屋が、まあ、スタッフ、女性スタッフ3人ぐらいは、 放送を行う井戸端スイートっていうめちゃめちゃいい部屋にそのまま泊まるんですけど、うん、
まあ兼用でね、
はいはい、スタジオ兼宿舎みたいな、
うん、まあけどその代わり広いから全然、
はいはいはい、
機材が置いてあって、
まあ、何気に僕も確か宮崎のシーガイアだったと思うんですけども、そこがあった頃、西川貴教が日本やった時にそこを スイートからやってそのまま泊まったりしたことあるんで、
これもあれです、うん、あの古田さんのやつもスイートでやって、
はいはいはいはい、
スイートで泊まれました、
まあ、そういう機会がなければスイートが泊まれないですよ、ね、泊まれない
すごいです
で俺の部屋は俺の部屋で用意してくださって、
それはシングルですか、
これが14階建ての最上階のコーナーの部屋
だから、めっちゃいいとこじゃないですか、
めっちゃいい、めっちゃいいんだ、うん、それで、まあ、ダブルの部屋をシングル使いみたいな感じだったんですよ、うん、で、部屋コーナーだからさ、うん、こう角っこになってっからさ、うん、窓がさ L 字型に全部ぶち抜かれてるのよ窓が、
そもそもさ、うん、そのなんとかスイート、井戸端スイートは一つの建物に一個だけなんですか、
分かんない
ん
だそれ
は、分かんない、
そこまで分かんない、多分何部屋かんじゃねえかなと思うんだけど、まあ、
じゃないとホテルとしてまかないないですよね、
その
ピットが何人も来るときだってある
し、うん、でだから用意してくださって、俺のために用意してくださった部屋も、うん、だからスイートに近いレベルの、うんうん、まあ、ツインではあるけどツインの中でも最上級だと思うんだよね、
ホテルの回数上ですしね、
うん、でもうさ、まあ、6時7時前ぐらいに部屋入ってからさ、もう完全に夜景とかガンガン見えてるわけ、うん、それで、うん、とそうね、部屋の広さで言うと、まあ俺の部屋は基本的に言うとそのベッドルーム兼ダイニングリビングみたいな感じの部屋だったんだけど、まあ、窓ぶち抜きのソファー置いてありの、うん、それでベッド2つありのみたいな感じで、うん、床は、靴脱いで入るタイプで畳が敷いてあって、そこの上にベッドが置いてあるソファーが置いてあるみたいな感じで、まあ、和洋の折衷の和モダンみたいな感じだったんですけども、部屋ついてそうですね、もう5分後に食事のために集合だったんですよ、うん
やむを得ないですね、それは。
遅く来たんだから、ね、しょうがないですよ、うん、まあまあそれで、まあ、荷物だけ置いて、うん、でプラスその何つったんですかね、まああのどこのホテルも最近新しいホテルはそうなんですけれども、ちょっと所定からしてあのこのホテルでは僕はくつろげないかもしれないと思ったのは、禁煙なんですね、
やっぱそうですよね
で、
国際的なホテルですから、
で
世界基準に照らし合わせると、
喫煙所は2階に1箇所だけっていう、うん、ほうほうほうほうと思ったわけなんですけど、うん、でまあお食事をするっていうところなんですけれども、まああのその日いろいろホテル側の方でも食事をね提供してくださる、それから、アクティビティもちょっと体験してくださいよ、うん、でその後めちゃめちゃ広いもう公園みたいな庭もありますから、そこで、まあ、すげえ簡単に言うとライトアップ、うん、だけど、まあ、厳密に言うと LED で花火大会をこうホテルの建物に映し出すみたいなのがあるから、それとかもぜひご覧になってくださいよみたいな感じの話、
すごいですね、
うん、そうそうそうそう、でさそれでじゃあまあそれをやった上で今日久保さんにトークしてもらいますよっていう感じの話になってたわけですよ、うん、もうそこで、ま
あ、それがいわゆる国境さんの部分ってことですよね、
はいはいはいはい、でそれでさまあさ飯食ったわけですよ、でさ、まあ、飯もさまずいきなり箱寿司っていうお寿司出していただいたりとかしつつ、それ食べた後からビュッフェスタイルで好きなものを食べられるっつって、うん、まあ大阪のこの野菜だ海の幸で扱ったなんかビュッフェのさ料理がいっぱいあったりとかしてさ、まあさシンプルにさ、まあ、普通にめちゃめちゃ美味しいのよ、
イラッとくんないもの
ただ、うん、こっちはさ、うん、なんつったのかな、ただたださ久保さんに美味しかったですのトークだけではさ、うん、なくてさ なんつったらいいのかな、ホテルの紹介もしつつも、ワンエピソード欲しいわけじゃない、
まあ、まあまあまあそうですね。ただあのそれだと普通になんていうんですかね、プロモーションビデオになっちゃう、
ね、そう、
ね、エンターテインメントの仕
事じゃないですよね。だからなんつって人笑いする要素が欲しいわけじゃない。
でもなかなかこういう完璧なホテルではトラブルはないですよね、うん、まずね。
で普通に美味しいわけよ、うん、で言うと何の時期も起きてないの、
うん、何も起きないですよ。だって超一流のホテルトラブルなんて起こすわけがない、
何の時期も
起きてないわけよ。
そうなんかさ、分かんないけど食べ物の中でこんなのが出てきたみたいなとか あないとさ、まあ、そのあったとしたら話せないけど、逆に
賞賛いただいてるんでね。
でさ、まあ俺とかはさ、まあちょっとほら最近食事の量も自分の胃がちっちゃくて減ったりしてるからさ、まあ、結構すぐ食べ終わっちゃうんだけどさ、やっぱ女性陣とかいうさ、のんびりゆっくりさ、まあ、楽しんでんだよ。
まあまあで、まあまあそれがいいことですけど、
そう、
本当に全部女性、石川さん以外、石川さんと田口プロデューサー以外全部女性で固めてましたもんね。
そう
今回完全に技術も含め、
そうそう、でなんかすげえ楽しそうに食べててさ、のんびりくつろいでお食事を楽しんで、もうまさに星野リゾートしてるわけ。
だって裏でこんなに楽しい仕事があるなんてって、うん、あ、まあオンエアで久保さんも言ってましたよね、
うん、
この先の言ってましたもんね。
だけどさ、こっちはさ、もう食事始まってから1時間経ってるんでさ、何の事件も起きてないということでさ、焦りを感じてるわけ。
それが事件です。
やっべえな、何にも面白いこと起きてない
。道中にしますね、なんか
面白いことしてる。やべえな、つって。でさ、結局みんなさ、結構くつろいでっからさ、俺とかもうさ、1時間もしたらさ、うん、もう完全に飯も食い終わって、なんならコーヒーまで飲んでたんだけどさ、うん、だけど、結果みんな1時間半ぐらいのんびり食事を楽しんでたわけよ。うん、まあ、それはそれで、星野リゾートの出身で一番合ってることよ。うん、だけど、こっちはイライラしてんのよ。何個起きねえかな、つって言って。そんで、その後さ、なんかアクティビティで、大阪の文化を勉強しましょう、みたいな講座がいくつかあるんだって、うん、それで、今回は我々もじゃあ受けますっつって言って、8時半からやってただんじりの彫刻に関する講座っていうのを受けたんですよ。
うん、
でさ、これ俺の中では今んとこ取れ高ゼロなわけですよ。うん、面白い、まあ紹介するためにいろんな情報は来てるけど、うん、エピソードとしては何もないわけですよ。うん、んで言うとこれ正直やべえなと思ってて。
まあまあ、ふわふわ、言い方悪いとふわふわした楽しいだけのトークにな
って、そう
楽しかったよって言って一方的なトークになっちゃうから、
そうですね。っていうと、うん、もう面白いことはいろんな言うとおり起きないかもしれないと、
うん、
事件みたいなことは、うん、っていうとどうするかっつったら、なんだろうな、なんていうの、知的情報みたいな提供するっていうパターンに置き換える、
うん、
インタレスティングの面白さにするってなると、うん、この講座で何か情報を得とかないともう成立しないかもって思って、うん、俺30分間ずっとスマホでメモ取ってた。
おー、珍しい。
だから楽しんでないの講座を。だって見てみ、このメモの量。ほら、ここから取り始めてずっとスクロールしてまだメモ取ってんだよ、これ。
あー、なるほどな、インスタルティングな。
け
どそんな時に、うんうん、トークを聞いてもらえば分かりますけど、うん、船崎が事件を起こしたんですね。
そう、事件を起こしつつ、事件ってほとんど事件じゃないけど、して、まあ、久保さんのちょっとくすっていけるぐらいかなっていう事件が起きて、うん、よし、これで
いい話になってますよ。
さ、よし、これでなんとかって思って、でその後に、まあ、なんかそのお庭に出て、鬼屋っつってもそれこそ本当球場、小さい市民球場ぐらいあるぐらい。
そんなに広い土地あるんだ大阪で。
しかもだからこれ結構だからさ、何がネタに使えるか分かんないから、もうさ積極的にさ向こうの広報の方に話とか聞いてて、どうやらそのだから新間宮って駅の南側はいわゆる西成っていう地下だけど、北側はそもそも工場があったっぽいのよ、なんだかの、
まあ、そういうことがないと土地は広い、一括で広いのは難しいですからね。
そうそれでそこをだから星野リゾートとか買い上げて、うん、で全何室だったか忘れたけど14階建てだからかなり室数ありますよ。でそこプラス本当に公園みたい、もともとそういう地形じゃ絶対なかったと思うんだけど、 その2階がチェックインのカウンターになってフロアになってるって言ったじゃん。でと2階から丘にしてるのよ。1階っていうかその地べたのところまでなだらか丘みたいにしてて、うん、それでそこがなんかガーデンみたいになってて、うん、でなおかつ宿泊の方には無料でたこ焼きとかが食べられて、うん、で本当のことを言えばそこでクラフトビールも提供されてるんだよ無料で。
まあけどみんなサブで虫かさん飲んでんだろうねっていうのをやってました
よ
ね。
俺新幹線でもノンアルコールビールしか飲んでない。
石川さん飲んでんだよ多分。
ずっと我慢よ。食事も
当たり前でしょ。
食事中もずっと我慢。
仕事で行ってんですからね。
そ俺そこに関しては昔と違って責任感から、ね、昔は出張行っても平気で飲む行ってたけど飲み行ってからやってたけど今はもし何かあったらそれが許されない時代なの俺も分かってるから一滴も飲んでないし、うん、でそれで、まあ、10時ぐらいにそこで写真とか撮ったりして、うん、であのみんなじゃあ一旦解散して、うん、11時半集合で打ち合わせしましょう、うん、放送場所打ち合わせしましょうなんつって言ってるけど、でさ俺以外のさスタッフはさその間にさ、まあ、いわゆる大浴場、うん、もう別棟でお風呂だけの建物なんだけど、うん、そこに、まあ、久保さんも含めてかなお風呂行ったりとかしてるんですよ。でもこっちはさ今得た情報をまとめなきゃいけないわけですよ。
そうそうそう、ね、
で久保さんにこういう感じで話すって提案をしなきゃいけないわけですよ、うんね、この順番でここのところは短めでいい、ここは長く話してみたいな感じで提案しなきゃいけないわけですから、そこからメモバーって作り始めてるわけですよ。ただリゾートホテルでそういう夜景のお部屋なんですよ、うん、そういうお部屋は夜景を楽しむためのお部屋なんですね、うん、光量が足らんのよ。あのね、は
い、
そもそもあの俺たちがよく使うさ例えばアパホテルとかのビジネスホテルってさデスクってちゃんとあるじゃない、うん、なんかおしゃれな小さい丸テーブルなのよ、う
ん、あのね、仕事をすることを忘れさせる場所、
そうなのよ。俺がやるべきこととホテルの概念が理念が真逆に
いったならばお部屋入った瞬間に電気が多少ついてても夜景が綺麗に見えると思うじゃない。
そういう部屋じゃないやつなんだよ。ただこっちは必死ないよ。
なんならば、うん、その夜景を見てクリエイティブなものがひらめいたみたいな感じの場所ですよね。
そう、あのねクリエイティブする場所ではない、ね、ひらめく場所だよ。
整理する場所ではないでしょ。
ない。でもガチガチパソコンがしまくってて薄暗い部屋で。
ああ、なるほど。じゃあ石川さん集合時間遅れたじゃないですか。
ああ
10時半、
はいはい、
石川さん来ないねってみんな
11時半でしょ
11時半、
うん、
みんな来ないね石川さんタバコ吸ってんのかなってなってた時はもしかして
やってたよ。もちろん曖昧に、曖昧にちょっと考えまとまらない時はタバコ吸いたいし吸ったよ。それも2階まで降りてる。あのね北のリゾート一つも満喫できなかったよ。だから
今の俺聞いて分かったと思いますけれども、うん、仕事を忘れられる環境っていう素晴らしい場所
だから仕事を忘れる環境に仕事俺だけ完全な仕事しに行ってんだよ。だってお風呂12時で閉まっちゃうから俺結局入ってないからねその日。
めっちゃ良さそうなお風呂でしたけどね。
ホームページ見るでしょ、うんうんうん、でさでさだからさもう取り返したよりよこっちは、
うん、次の日
いやだからそれで3時に生放送終わって、まあ、3時半ぐらいに撤収終わるじゃん、うん、そっから飲み行ってたから
横城リゾートじゃなくて
西成の町に
一人で
田口ってプロデューサーの2人で
田口さん寝かしてあげなさいよ。忙しいんだから
田口いやあいつが行かけなければ一人で見切ったよ。すっげえよでも
いいなけど行ってみたいな。
うん、まあ西成にね、うん、アバンゲルドの街だと言われてるじゃないですか、うん、で、まあ、俺も一回何かの出張の時に寺本っていう後輩のミキサーを連れてちょっと行ってみっかっつって探検したことがあったんですけども、さすがですよね。駅の向こう側に西成の街があるんですけども早速24時間やってる飲み屋があって
いいですね。
いや、ありがてえっつって言ってで、まあ、串カツある程度食いの盛り合わせ食いのあと何品かつまんで まあ、田口はビール2杯ぐらいかな。
まあ、そうか、田口さんは大阪関西支社で働いてたから強いですよね、そっちの土地柄もね。
そうそう、でビールが田口2杯ぐらいで、うん、俺はビール1杯にハイボール3杯4杯飲んだから、うん、3000円で済んでるから、
安い。
でもう田口と明日もう俺たちはもう仕事を終えたんだと、明日何もね、まあ、みんな朝ごはん食べたいみたいなことしてたけど、それに付き合う必要性はねえと、うん、で、チェックアウトもちょっと向こうの方のご配慮で夜遅くまで仕事されてるねっつって言って、俺たち12時にしていただいて、
ね、あ、よかったですね、
う
ん、
そうそうそうそう、だからもうぶっちゃけ朝飯諦めようと。で朝飯しかも9時半にはラストオーダーっていうか、なんか入ってなきゃ食べられないから、うん、朝食のビュッフェやめようっつって言って、でもう風呂も諦めようと言ったんだけど、うん、俺何の因果か9時15分に起きちゃったのよ。
おじさんになっちゃったんですね。目が覚めちゃうんですよ。
一応行っとくかと思って、うん、で行って、で飯食って、速攻そのまま風呂行って、
おー、来てる、おー、取り返してる、取り返してる、
ギリギリで取り返しました。ただそうやってせわしなく楽しむ場所ではないね、星野リゾート
は。その後はどうしたんですか？12時まで寝たんですか？
その後はなんと、まあ、ここで詰め込んでるんだけど、12時半森の宮で開演の久保さんの舞台を見に行ってた。
あ、
だけど1時間寝た。
さすがにね。あ、じゃあみんなで見に行ったんですね、舞台稽
古。そうね、
ま、松岡も見に行ったって
言ったから、うん、で俺と松岡と友達が3人で見に行って、うん、まあそんな感じですね。あのね、星野リゾートのホテルはめちゃくちゃいいです。ただし仕事は持ち込まないでください。
なんていうんですか、仕事忘れる場所ですか？
そう、あのね、仕事をしてると何一つ楽しめません、星野リゾート。
ビジネスで泊まる、まあ泊まってもいいんですけど、
うん、構わないよ。しかもそんなにね、バカほどお値段高いわけでもないから、うん、全然ある程度リーズナブルで、ラグジュアリー感を満喫できると思うんで、うん、いいんですけども、くれぐれもそこで仕事を持ち込まないでください。家に置いてから行ってください。
贅沢してくださいですね、
うん、ゆったりとした時間をお楽しみいただくためのホテルなんで、うん、そこでもうあと30分以内に話をまとめなきゃ、情報をまとめなきゃみたいなことをしちゃダメ。
なかなかホテル内でそれが起こることもないんですよ。普通の仕事で、
だからなんつうのかな、俺だけマスカレードホテルみたいな仕事で。ということで今週も外行ってみましょう。石川本間とブルーのとりあえず連絡ないけど、まあ無理ですよ今日に関しては。 B サイドはライフ、
学校や職場とは違う、もう一つのあなたの生活のそばに B サイドユアライフ
ということで、構成作家やっております石川人と申します。そして尾間さんとブルーさんはおそらく今日はもうないなということでございまして、まだ連絡もないですということで、とりあえずまず一旦締めきましょう。
石川尾間ブルーの B サイドユアライフ。アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
TMFACDC みたいに言わない
よ。 M やねん、なんか超でかいんだから。
石川
おまブルンの
インサイドライブ。
さあ、いうことで、まあ、大阪お芝居見たりとかですね、実はですね、今回の大阪出張に合わせて稲妻ロックフェスの打ち上げというのもやってきました。
へ、
まあ、その辺は2部でお話しておこうかなということです。
石川おまブルンのインサイドライブ。